中央学院大学清水研究室ラジオ。
皆さんこんばんは。中央学院大学清水研究室ラジオ始まりました。この番組は今時の学生ってどんな感じ？中央学院大学ってどんなところ？というのを皆さんに知ってほしいをコンセプトに1時間お送りいたします。
はい、2025年2月13日木曜日、清水研究室ラジオ第101回目の放送となりました。まあなんかね、100回超えてくるともういつでもアニバーサリー感が出てくるんでね、101の次多分111とか刻めそうだしみたいな。
確かに
ね、そんなのがありますけどね。まあ、今日もあのオープニングはあの音声配信アプリのお友達の花ちゃんの音源使わせていただいていて、スタジオから私中央学院大学法学部教授の清水と、主役の七海美奈さんと進めていこうかなと思ってます。よろしくお願いします。
はい。
で、あと第一期のラジオメンバーだった渡辺さんとか元杉さんとか鈴木さんはもしかしたらオンラインでつながるかなぐらいの感じでね、やっていこうかなと思ってます。まあなんでね、その中央学院大学の母体となっているというか学校法人中央学院というのがあるんですけど、まあ、そこはあの今年125周年記念というのでね、だからやっぱりなんか100回超えてくるといろんな刻み方あるなと思ってて、ね、あれですけどね、まあ、アニバーサリー感大事に、ね、やっていこうかなと思ってます。まあ、皆さんなんか自己紹介的なの久々だからしてから進みますか。
主役の七海美奈です。
はい、もう何年ぐらいやってるのかな。
いや6年ぐらい、5、6年、
ね、
くらい地味にいますね。
そうね、コロナ前後ぐらいからかね、2020年ぐらいからっていうんで、まあ、あの前回先月のね100回放送の時はちょっと間に合わなかったんで、まあ、あの今日ももしあれだったらちょっと今までの流れを振り返ったりとかそんなのもやっていこうかなと思ったりしています。じゃあメッセージ募集のやつも花ちゃんの音源を使いましょうかね。お願いします。
この番組は皆様からのメッセージ受け付けています。昔大学生だった方、これから大学生になる予定の方、どなたからのメッセージもお待ちしています。出店に聞いてみたいこと、番組の感想や曲のリクエスト、清水先生への質問や相談、何でも大歓迎です。メッセージが採用された方には番組特製オリジナルグッズをプレゼントいたします。宛先はメールアドレス 789@kfm789.co.jp 789@kfm789.co.jp、 ファックスナンバーは0356705332、 0356705332、 そして X アカウントは @清水ラボ、こちらもフォローお願いします。番組の感想はハッシュタグ清水研究室ラジオでもお待ちしています。今日も生放送でお送りしています。皆様からのメッセージお待ちしています。
はい、まあ、今月はねちょっとあのお便りいっぱいいただいてるんで後でねご紹介しようかなと思うんですけど、まあ、さらに加えてお便りお待ちしてます。じゃあ今月の1曲目というところで、これまたあの TikTok をいつも見てるんですけどで見つけたやつで、まあなんて言うんだろう、あのビジュアル系ロックバンドのようでマキシマムザホルモン味があってみたいな、ね、ちょっとね変わった曲なんですけど、と東京メルヘンクラブさんでトライアングルお聴きください。東京メルヘンクラブでトライアングルお聞きいただきましたね。なんだろう、まあそう、明日私が顧問やってる中学院大学の軽音楽部のライブがあるんですけど、定期演奏会って言って柏のパルーザっていうところを貸し切ってやるんですけどね、まあこういう感じのねバンドもあってもいいんじゃないかなってねまあちょっと個人的にハマってるんですけど、というところで、で、このコーナーで私清水ゼミでの活動報告や、まあ、みんなにできた、あ、間違えた、みんなに起きた出来事をお話ししてるわけですけど、まあ、今日はね久々というか1ヶ月2ヶ月ぶりぐらいですかね
ですね多分
ね、主役のナナミーナさんに来ていただいてるので、まあ、ちょっとねミーナさんの近況報告とかねなんかそんなのを聞いていこうかなと思いますけど、あとでまあお気に入りなんか最近ハマってるものとか聞こうかなとは思ってますけど、なんか最近変わったこととかあったりします？
先週鳥取念願で行ったんですけど、鳥取砂丘がただのゲレンデだったってことぐらいですかね。
あれ全部結婚になったんでしょ。
あそう全部帰り結婚になって、行きも私が乗ったやつ以外全部結婚みたいな感じで、港にも出てないからその市場もやってないみたいな感じでした。
でも雪を見に行ったみたいな。
雪を見に行きました。
いや私もその大学院のその、まあ、修士扱いのところ、まあ、あの他の大学院行ってたんですけど、その時島根だったんで、その時はやっぱりその東京、まあ、実家なんでちょっと帰って、で大学戻ろうかなと思ったらもう飛行機が途中で引き返しちゃったりとか、その出雲空港に向かってますとか米子空港に向かってますって言って、でずっと旋回してもう燃料がないんで帰れませんって言い出して、
へ
で関空で降りるんでなんか1万5千かな渡すからもうそれで帰ってくださいみたいな。
へ
とかっていうのがねあったけど、だからまあねまだあのはっきり結婚ってやってくれたからミーナさんはまだ良かったのかもしれないけど、まあ、ね、行きも結構ね結婚が出てるって、
うんうん、
なんで、まあ、雪深いところはね食べ物も美味しくて自然もいっぱいで私は好きなんですけどね、なかなか
そうもうちょっと満喫したかったですね。
うん、ね鳥取もそうね、砂丘ラクダも雪だからね。
もういなかったですね。
そうか。やっぱり旅行は結構各地。
まあぼちぼちって感じ。
うんうんうん、
来週 USJ 行きます。
おおいいですね。
1年ぶりくらいかな。
うんうん、ね、USJ も今は特にイベントやってないんだっけ。
でもなんかドンキーコングのエリアできてめっちゃ混んでそうですよね。多分。
もう1回だけハロウィンの時に行った時があって、
うん、
もうあのなんだ絶妙にキャストに触れないようにする、あ間違えた、絶妙にこうお客さんに触れないようにするキャストが頑張ってて、
うん、
よかったなと思って。
ハロウィンめっちゃ行ってみたいけどめっちゃ混んでそうですよね。
うん、でもなんか何時ぐらいかな、なんか6時ぐらいから出現しますって言って、もう2時間とか3時間前からずっとなんかその出てくると言われるとこにみんな座って待ってるっていう。
へえ、あそのキャストのファンみたいな。
うんうん、
あ
なんかその銃持ってる人とかさ、なんかゾンビみたいなね、ゾンビと一緒に踊りたいからずっと待ってる
の。寒いだろうに。
そうそう、なんでねやっぱりまあそういうのもねあるけど、 USJ も面白いですね。あとは USJ はなんかあの不当にお金を高いのを払うといろいろ、
あなんかみたいです ね、
うん、優先でいけるみたいなね。
うん、
そうあれがまあちょっとねこの後でお便りも紹介しようかなと思うんですけど、まあ、あの結構転売されてて、
へ、うん、手に入らないんだお金払っても、
うんうん、
正規で。
そうそうそう、なんかファストパスみたいなやつがなんかもう高いと1枚1万5000とか。
へー、
でそう一つのアトラクション、それはなんかどれでも乗り放題みたいな。
あ、
うん、だから
待たないでみたいな、
うんうん、
それは確かに買ってもいいかも、転売で1万5000でも。
そうでも1個だけだからね。
え1個だけって、え乗れるのは、
そう、
あ
そうい
うこと
か、だから上手に行けますとか。
あそれは高いわ、
うん、でも買うのかなと思ったりします。
確かに。
そう、まあ、でもそういうね魔法の力を使いたくなる時もあるかな。で、あそうそう、まあラーメンの話もしかしたら皆さん後でするかもしれないけど、ラーメン屋さんもめちゃめちゃ並んでる時あるじゃない。
あ、
ま
あ、確かに。
だいう時にこう10人抜かせる券とかがさ売ってたら買っちゃうかもしれない。
まあ買いますね絶対。
もうでも一番待ったのってどのぐらい待ったこと。
私2時間半が最長です。
ラーメンよね。
ラーメン。なんか泣き流っていう担々麺の大塚にあるお店に真夏に2時間半並びました。
それもう何ちょうど12時ぐらいから並んでみたいな。
何時に行ったっけ、でもお昼だったと思います。あ、食べ終わったの3時とかだったか、12時半とかに行ったのか。
うん、ね、入れたらもう別に食べなくていいやとはならなかった。
いや、今考えたらよく諦めなかったなって感じ。今だったら絶対諦めるわって感じですね。
特に暑くても嫌だしね。
うん、暑かったですね。
この寒いのも嫌だしね。
うん、
そう、だからなんかね、もっとちゃんと整理券みたいなのあってもいいと思うんだけど、うん、
ネット予約とかにしてほしい。
うん、でもまあ並ぶのが大事なのかなっていう。
まあ確かに。
なんでね、まあ別に大学の話に無理にやらなくてもいいと思うんだけど、まあ、昔というか、私も中学大学来て、まあ、10年ぐらいなんで、そこまで長いあれは知らないんですけど、その中学大学ができた当初とかは、その我孫子っていう、まあ、駅が最寄り駅なんですけど、そこからずっと列ができたんだっていう、受験生の。なんで2キロぐらいあって、
おお、
でその我孫子の駅でも切符が買えないとか、まあ、当時はスイカとかない世界だから、世界とかやったらいけないけど、まあ、あの切符を買わないといけませんと。切符を売りにもう駅員が大学のとこまで来てくれてたんで、
へえ、
でだからそんなすごい時期もあったんだみたいな。まあ今からするとね、もうそんな切符買うのに並ぶとかって考えられないんですけど、でもよく考えてみると、私、まあ、今43歳なんですけど、私が子どもの頃だから3歳4歳5歳とかの頃かな、まだやっぱり切符を買う感じで、そのなんて言うんだろう、例えば130円だったら130円の切符しか出ない自販機があった。
へー、
結構大きめのやつで、そのボタンしか押せないんだけど、そのボタンを押すと130円のが出ますみたいな。
うん、
あとあっても4種類ぐらいしかなかった。
あ、今ほどあんないろいろないみたいな。
うんうん、だから全然自販機もなんか技術がちょっとね遅れてたっていうか、なんかおもちゃの自販機じゃないけど、このボタン押すとこれ出ますみたいな、それしかなくて、もう印刷するとかっていう発想じゃなかった。
うん、
だよね、確かね、京王井の頭線とかだったと思うんですけどね、その辺の最寄り駅に住んでた時があって、切符をそうやってなんかわざわざ大きい機械のところのボタンを1個押すみたいな、
へ、
うん、あったんで、まあね、やっぱりそうなると人どんどん並んじゃうしみたいな。
確かに、
うん、でもこの間ね、みんなさんと言った蒙古タンメン中本のところとかは、今度ボタンがありすぎてわからんっていう。
めっちゃありますよね。
うん、あれは、あ、そうか、電子パネルだったっけ、一応
電子パネル、
うん、電子パネルじゃないとことかもうわけわかんなくなるんで、
あ、昨日行ったとこ電子パネルじゃなくて、
うんうん、
結構時間かかりました、逆に
ね、後ろから圧かけられたちょっと困るよね、なんかね、だって一列10じゃ効かないでしょ、10個、
うん、多分
ね、でなんかトッピングとかね、
うん、
いっぱいあってねっていう、
で全部が電子パネルじゃないんだって思いました。
うん、まあ、電子の方が増やせるからいいけどねっていうね、うん、そう、まあ、ちょっとこのあとね、お気に入りのとこで、まあ、蒙古タンメンの話になるかもしれないですけど、そう、なんか裏メニューみたいなのをそのボタンだと見つけづらいっていうか、
裏メニューとかあるんですか？
チャーハンのやつ、
あれ裏メニューだった
の、裏メニューというか、 なんか見つけにくくないとか、
あ、まあ、確かに
とかってねっていう、ちょっとまあうちの話は置いといて、じゃあイコラブなんで、じゃあミーナさんに紹介してもらいましょう。
はい、続いての曲はイコールラブで呪って呪ってです。私のお気に入り、
このコーナーでは私清水ゼミの学生のお気に入りのものとか食べ物とかいろいろ紹介しちゃうコーナーです。まあ今ハマってるものとか聞いていっちゃいましょうって感じなんですけど、まあちょっとね、さっきからもお話してる通り、まあ今日はね、秘書役の七海みんなさん来てくれてるんで、まあハマってるものとかね、まあ別に蒙古タンメン じゃなくてもいいんですけど、まあ、こんだけ言ってたらなんかくれてもいいよね、蒙古タンメン
まあ最近は多分一番蒙古タンメンがハマってます。2月1日から久々に食べてハマり始めて、うんうん、今月もう5回行きました。
おなんかポイント貯まるんでしょ
う。そうです、ポイント貯め始めて昨日青帯に昇格しました
やっぱりそういう達成感大事なんだね。蒙古タンメンもあれまあ普通のでもなんか辛いかなと思ったりするけど、もっと辛いやつはあるって、
なんかなんだっけ、冷やし味噌が一番辛いって言われてるから、ほうほう、まあ、いつか行ってみたいけどなあみたいな。
冷やし味噌っていうのは本当に冷たい、なんか
多分
お、
いやなんかいつも違うものに挑戦しようと思うんですけど、結局北極のシャキシャキ野菜に背脂みたい、もういつもこれやっちゃってなんかちょっとね、次は挑戦しようかなって思ってます、他のものに。
なんでね、そのまあちょっとさっき言いかけた、まあ、裏メニューっていうか、なんか店舗によって平日の何時までっていうので、そのチャーハン出すって言って、それを見てここはちょっと食べてみないといけないと思って、ね、行ったわけですけど、量がね、
いや結構ありました
ね、うん、丼にこうドンって入ってる感じで、
大って感じしてるのサイズ
そうね、でもその半ラーメンと合わせて1000円ちょっとだったんで、多分すごい、
まあ、コスパいいですよね、
うん、なんでね、学生とかもね来てる感じでしたもんね、うん、なんかそう、でもまあそういうコスパっていうよりは、まあ辛さがあれなのかな、求めてるのは、
いやなんか、うん、まあ、二郎と一緒でなんか依存しちゃってますだから激辛自体が結構私依存しちゃうこと多くて、うんうん、それが久々にやってきてみたいな感じ。あと背脂が美味しすぎて、うん、背脂にハマっちゃいました。
おそうね、なんか背脂だけ見ると罪悪感あるけどね、
うん、でもなんかどんどん痩せてってて、1日1食北極しか食べないっていうあの生活してたら、まあ、お腹ももちろんすごい下すので、で北極以外食べてないから痩せてきて、なんかめっちゃいいじゃんってなる多分岩でもあの弱ってると思います、もういじめてる
体の限界を、
うん、
まあでも野菜入ってるからね、いいのかな、
どうなんです、まあ小麦ですけどね、めっちゃ
まあね、
まあでも家系とかね、二郎ばっか食べてたからそれよりは良さそう、
うんうん、家系は確かにね、ほうれん草しかないというか、ね、
うん、なんか二郎よりカロリー高いらしいですね、
お
家系、
まあ油かな、
ライスも食べるからって意味なのか分かんないですけど、
そうね、まあね、カロリー気にするとね、なんか、
うん、食べれないです
ね、そうそう、美味しいものはねカロリー高いから、
うん、
なんでまあ、あの先月100回の放送の時に来てくれた小学部のその上里さんっていう子がいたんだけど、彼女はなんか筋トレハマってるって言ってて、
おいいこと、
ね、だから、まあ、食べても筋トレとかそういうのすればね、
いやー無理ですね、
あ好きな人は好きだからね、
ね、羨ましいです、うん、めっちゃ、
そう、あのチョコザップとかね、
うん、ま
あいっぱいあるから結構ね利用したらいいんじゃないかっていう人もいるけど、
もうなんか絶対通わない未来しか見えないから、
うんうん、
通うかなって思ったことは何回もあるんですけど、うん、契約してないですね、
そうね、なんかどうせ行かなくなっちゃうかなっていう、うん、そう、なんかまあ前にもお話したかもしれないけど、その小学部にあの、まあ、ネイティブの英語ネイティブの先生でドーラン先生っていう人がいるんだけど、まあ、その人多分もうね60超えてるんじゃないかなと思うんだけど、まあ、かなり若々しい感じで、で、まあ、私が最近腰痛いんですよねって言ったら、それは清水先生なんか運動してないからだよって言われてで大学に来る前に運動して、で軽くシャワー浴びて、で授業すればいいんだよみたいな、それは無理ですよみたいな、もう運動した時点でもうヒットポイントゼロですからねって言って
めっちゃ元気ですね、
そう、 だけどね、やっぱりそのぐらい、ね、力強く生きる必要あるのかなとね思ったりもしたりして、まあそんなような感じでコマーシャル行ってみようかなと思います。
中央学院大学清水研究室ラジオ。
続いては清水先生の法律相談のコーナーです。先生よろしくお願いします。
はいはい、まあ、今日話しするのはちょっと、まあ、フードロス絡みのお話ししようかなっていうところで、まあね、先月、まあ、私のね主催する大崎のねボンカフェの話もちょっとさせてもらいましたけど、鈴木さん出てね、まあフードロスに備えるっていうか、まあ、フードロス出ないように頑張るっていうね鈴木さん言ってたんですけど、まあ2020年ぐらいかな、法律でこの食品ロス削減推進法っていうね法律ができて、まあそういうフードロスなくそうっていう動きがあって、で去年か一昨年ですね、まあそうかに一昨年ですね、2023年に改正して、例えばコンビニとかでちょっとこれ余っちゃったからとか、自分家でいらないお歳暮お中元だからもらってくれる人どうぞって言って持って行っていい箱とかが置いてあったりとか、まあ、そういうなんか無料のお裾分けみたいなのがあったりするじゃないですか。であれで食中毒になったらどうしようみたいな問題があって、でその、まあ、食品ロスの削減推進法ではそれを、まあ、改正して、もうそういうなんていうんだろう、0円でもらえるようなやつで仮に食中毒とかになっても責任を負わなくていいっていうようにしようかっていう動きが今あるんですね。であと、まあ飲食店とかでも持ち帰っていい悪いのあるじゃない、うん、で、まあ、今までは持ち帰らせるとそれで食中毒になったら、まあ、責任取らされちゃうんで困るとなんだけど、その、まあ、食品ロスの、まあ、推進をするっていう法律を変えて、でもし持ち帰ったやつが原因で食中毒になっても責任取らないっていうのに変えようっていう動きがあって、まあ、それはどうなのかなっていうところが、まあ、今あるところなんですよね。だからもう仮になんかね、まあ、持ち帰って熱いとこずっと置いといて腐っちゃって食中毒になって自己責任ですって、まあ確かにそうかもしれないけど、まあ、ちょっとねそれもどうなのかなっていうのがねあったりするんですよね。で、まあ、先月いただいたお便りにちょっと少し絡めてっていうとこですか。これちょっと長いけど皆さんが読める
？今ですか？
うん、
じゃあ読みます。
はい、
ラジオネームスイートポテトさんからの お便りです。皆さんこんばんは。番組100回放送おめでとうございます。
ありがとうございます。
皆さんが届けてくださる番組に自分の大学時代を思い出したりして懐かしい気分ももらえます。大学時代にこういうラジオの体験をしてみたかったなとも思いますが、皆さんが全然物おじせずにお話しされているのがすごいです。皆さんの初めて出演された時の音源と比べてみたらどんなに変わっているんだろうと興味があります。キャベツ1000円のお話が出ましたが、私のよく行くスーパーでは小さいキャベツの4分の1が200円です、うん、大阪のキャベツ農家さんがテレビでおっしゃっていましたが、今年は小さくて密度がなく軽く、企業さんとは重量で契約しているので前年よりも量を収穫しないといけないので大変らしいです。私はもつ鍋セットが家にあるのですが、キャベツが高くて作れません。賞味期限が3月までなので、それまでに安くなるのを願っています。ちょっと待ってくださいね。窃盗の話が出ましたが、道で拾った小銭だったら私は百貨店などにある募金箱に入れるんですが、これも法律的には罪なのかなと思いました。今はいろんなフリマサイトがあり、気軽に不要なものを匿名で売ることができるようになりました。その弊害で転売が横行しています。例えばあるプレゼントが当選すると、その当選連絡の紙に転売はしないでくださいという文字を見たり、応募の際に転売しないことに同意というチェックボックスがあったりするようになったと思います。この約束を破って転売している人に法律的に罰則を与えれるのでしょうか。ハリーポッターというとやっぱり USJ なので、遊びに大阪に来てくださいね、うん、
ということ
のことです。
はい、ありがとうございますね。先月の放送をしっかり聞いていただいててありがたいなというところそうなんですよね。なんで、まあ、ちょっとねフードロスの話してた ついででね、キャベツの話が入ってたんでご紹介したんですけど、ありがとうございます、スイートポテトさん。まあ、あの転売禁止の話でいくと、まあ、それこそあの契約にしちゃうと、もしかしたら、まあ、罰則じゃないですけど違約金みたいな取れるかもしれないっていうところで、だけど、まあ、その証拠をねどうするかっていうので、まあ、最近だとあの NFC のカードとか、こうなんか位置情報追跡みたいなのがあったりとかなので、例えばなんだろう、まあ主役のねみんなさんのオリジナルグッズを作ったとして、いや転売禁止ですよと、で、まあ、なんかシリアル番号とかを入れ込んどいて、でもし他の人に売ったら罰金1万円っていうか、罰金っていう買い方だとちょっとまずいかもしれないけど、あ、まあ違約金1万円みたいな、そういうのだとできるっちゃできるんですよね。
なんか高い時計、腕時計とかだとそうですよね、うんうん、バレるみたいな、うんうん、その番号入ってるからみたいな、うんね、
とかもやっぱりそういう風にしてねやるしかないかなっていうのがね、あったりしますね。まあ、あの先月ね、あの小銭自分のものにしたら猫ババしたらどうかみたいな話をしたんですけど、それもね触れてくださってますけどね、あの道で拾った小銭を、まあ、募金箱に入れるっていうところなんで、自分のものにしてないので、まあまあセーフかなっていう感じではあるかもしれないね。そう、まあ、場所を移動させてしまって、まあただ百貨店とかそのデパートが手に入れるのを助けてしまったので犯罪ですって可能性はあるかもしれないですけど、まあでもね厳密に言うとそこまでね、うん、っていうところなんですけどね。そうそう、まあ先月ね皆さんお休みだったからだけど、皆さんはなんかそういうお釣り拾ったことがあるとかそういうのあります？
私先月1000円拾いました、道で。おー、まあ、もらいました。
あ、まあ、野生の1000円だったと思えばあの無罪なんですよ。
あと私封筒に入れた3万を、うんうん、あの落としちゃったことがあって、道路に。で多分 2,3 時間後とかに気づいて、うんうん、行ったけどちゃんとそのまま落ちてました。
でも、まあ、なんかね民度の高さが現れた。
でもまあただの封筒だったからさすがにお金入ってると思わなかったのかなみたいな、
ね、え、あとまあそうね3万円とかだと逆にビビってそっとするかもしれない。
あ、いやでも私だったら取っちゃいます。
神様からの贈り物かなって。
そうです、
ね、だからあのなんだっけ、たまに TikTok とかその YouTube とかでも出てる、なんかお金をどっかに隠しとくんで、なんかみんな取りに来てもいいよみたいな、トレジャーハントじゃないや、なんとかっていう遊び、
へえ、
うん、なんかガードレールのところにお金をこう挟んであるんで見つけられた人はみたいな、なんかそんな遊びをしてる人たちがいますけどね。まああれなんかはやっぱり自主的にその所有権を放棄してるんで、まあ取っちゃっても問題ないというか、
へえ、
うん、と考えられるんだけど、とかっていう話がありますけど、まあ、あのそろそろ眠くなってきたかなというところで、じゃあ締めのところミーナさんにお願いしましょう。
はい、先生ありがとうございました。このコーナーでは清水先生に聞きたい法律や、こんな時法律って適用されるのみたいな質問をお待ちしております。それではここで一曲お送りします。七尾明かりで明日の私に幸あれ。
はい、徹底討論こんなことって許されるのコーナーに行ってみようかなと思います。まあ、今月はね、まあ、飲食店とかそういうところでなんかこう無料で特別扱いされたがる人って結構いるかなっていうところで、なんかこうトッピングこんなのくださいみたいな言って出してくるみたいな人とかね、今日誕生日なんでどうにかなりませんかねみたいな、誕生日とか結構ねやってくれるお店ありますけど、まあ、この辺どのあたりが許されるかみたいな感じでね、ちょっと主役のミーナさんと考えてみようかなと思ったりしてますけど、身近にいますかミーナさんこんな、
うん、私の知り合いで必ずこう、まあ、居酒屋とかお寿司屋とか行って、うん、甘い醤油をあのないかって聞いて、で、まあ、なかったら自分が持ってる甘い醤油使うって人はいます。
お、結構そうね、こだわりの居酒屋とかだと喧嘩になるかもしれない、
うん、でも意外にあったりするあるんですよね、高確率で、うん、すごいなって思います。
刺身醤油ね、うん、なんかあの砂糖入ってるようなっていう、ね、確かにあの なんだろう、まあ、私の父親は大分なんで出身が、まあ、その九州とかの人はあの甘い醤油でこうね、うん、あのお餅つけて食べる磯辺焼きみたいなのがあるんで、なんかそう甘い醤油ないと嫌だっていう人がね結構いるんだよね、うん、なんでまあ無料で特別扱いとか、まああとそうね、飲食店どこまで無理言えるかっていうので、まあ、さっきもあのスイートポテトさんのやつね、今キャベツがすごく高くなってて、でまあこうネギとか無限にトッピングできるようなラーメン屋さんとかもあったりしますけど、あれなんかももしかしたらお店側からしたらそんなに入れないでくださいとか思ってるかもしれない、
ね、まあ確かに。そう、私高校生の時ココイチのココイチに 2,3 時間とかいて、カレー1個頼んで福神、うん、あとは福神漬けずっと食べてるみたいな時期ありました。めっちゃ害悪だったなって今思ったらあの思いますね。うん、でも一箱食べてました、多分福神漬け友達と。
そうか、でもあれ箸とかなくない、ココイチ。
どうしてたんだっけ、でもお皿にこう取って、
ああそうかそうか、
それをちまちま食べてみたいなの多分一緒。しかも水と、うん、みたいな、だからココイチとコーラセットで350円くらいのやつ頼んでやっててめっちゃあの良くないわ、嫌なお客さんだったなって今考えると思います。
でもね、あの福神漬け無料っていう設定ではあるだろうから、ね、
確かに。
そう、まあ、ラーメンでもそうだけど、さっきちょっとねあの言い方がネギいっぱい入れるっていうあの、ね、末広ラーメンっていう、うん、あのお店がありますけど、あそこなんかもネギ丼でこう出てきてて好きなだけかけていいんで、
まあ、めっちゃかけちゃうかもいつも、ね、
でラーメン食べ終わった後のスープの中にネギだけ入れて、
あ、う
ん、食べたりもしてたこともあったんですけど、まあそれこそあのコロナの時なんかはやっぱりそれが衛生的に危ないんじゃないかと、そしたらあのちっちゃい器にネギが一人分だけ来て、これで入れてくださいと、
あ、本来はこの量が希望なのかなみたいな、うん、
でもっと欲しいんだったら声かけてくださいみたいな、
に
変わっちゃって、でやっぱりそうするとみんな頼まないよね、
うん、
まあお店も忙しいんで、なんかそんなにネギもう一個みたいな、恥ずかしかったのか言えないみたいな、そんなのがあったんで、まあやっぱり何でもね適正量あるよねみたいな、うんうん、
なんかそれこそダメな隣人っていうラーメン屋さん、確か卵が食べ放題というか、こうあのネギみたいな感じで置かれてた気がします。
おお、
それちょっと好きなだけ使っていいですよみたいな、
それ胸熱だね、
うんうん、有料だった、いや無料だった気がするんですよね、めっちゃびっくりした記憶ある。
なんかね、新大久保の韓国料理屋さんなんかもやっぱりちょっとそういう卵を好きなだけ使っていいですみたいな、でなんかバイキングみたいだったのかな、その辛ラーメンとか袋の麺もあって、うん、で勝手に茹でて卵入れて食べてくださいみたいなっていうのを見て、で私、まあ、結構卵が好きなんで、いっぱい取って卵食べてみて、うん、でついでにこうサムヨプサルみたいなこう焼けるとこがあるんで、そこに卵入れて焼いてみたりして食べたんですそしたらちょっとね、お腹壊しましたね。
へ
ー卵が悪いとは言わないですけど、うん、食べ過ぎだったと思いたいけど、でよく考えるとそのなんか常温のものすごい熱いところにこう卵がもう置いてある、
あ
だからあねっていうまあなんかね、無料のものにはもしかしたらこう 無料じゃないけど食べ放題のものに何か裏があるかもしれないっていう、ね、さっきの法律相談の時のあのまあフードロスのやつじゃないですけど、まあ無料ってちょっとね、うん、お得の裏はなんかっていう感じがしますねでもなんかこんなサービスあったら嬉しいみたいなのあったりしますかね、飲食店で。あんまり
パッと出てこない
な。まあさっきのね蒙古タンメンとかの話でいくと、やっぱりなんか優先席みたいなのがあったりとかね、そうファストパスみたいなのが出るとね
確かに、あとやっぱポイント強いなって思います、うん、だからポイントがあるから、うん、あ今日じゃあ中本かこれかこれどれにしようってなった時に、うん、 いやでもここポイントたまんないしなみたいなだからなんか中本行っちゃう節もあるんですよね。
そっか、
他もポイントとかがあるなら、うん、多分行く確率が上がるなって思います。
おでもまあね、そのポイントは大体アプリになってる、
中本アプリだけど、うん、他のラーメン屋さんは普通にスタンプカードだったり、なんかあと占いとマッサージのスタンプカードも集めてるんですけどそれもスタンプです
ね。まあね、全部アプリ化したら便利かなと思うけど、アプリがありすぎてまた見つけられないとかね、まあ、確かにあるし、なかなか悩みどころですね。でも飲食店の人はちょっとね、ポイントカードがもしかしたらじゃあそうだな、あの大崎のボンカフェもポイントカードやったらいいかなっていう、
確かに
と思ったりして、じゃあ今日というかね、今月最後の曲というところで、じゃあこれ皆さんがカツン好きだと思うんで、どうぞご紹介ください
はい、それでは今日最後の曲をお送りします。カトゥーンでリアルフェイスです。
はい、ここでは皆さんから届いたお便りを紹介しますというところで、じゃあ皆さんにお願いしようかな。うん、ラジオネームむかしさんですね。
はい、ラジオネームむかしさんからのお便りです。警察官や医者のような職業もののドラマを本職の人が見るとツッコミどころが満載みたいな話を聞くことがあります。弁護士はもちろん、あらゆる職業ものに法律は関わってきますが、清水先生はそれらの作品の法律面で違和感を覚えたりすることはありますか？逆に感心したり面白く感じたものもあれば聞いてみたいです、とのことです、
はい、ありがとうございます。まあ例えば法廷ものなんかだと、こう弁護士とかがこうめちゃめちゃ歩き回って、どうですか裁判長みたいな、ありますけど、あれは嘘なんですよね。あんなんしたらめちゃくちゃ怒られるんで、あの大体もうみんな座って、なんかはいはいって言って証拠出して終わるみたいな感じなんで、こうなんか、まあ、それこそコミカドなんとかさんみたいなね、ああいうドラマみたいなシーンはなかなかないっていうのがあったりしますし、まあ、結構あの出張講義とかで、あの鉄板ネタで私が話すのは、あの人間こう空気注射すると死ぬっていうのありますけど、あのちょっとやそっとは死なないんですよね。なんで細い注射針でこうみんな死ぬシーンがドラマとかあるんですけど、あれでは死なないんですね。どのぐらいで死ぬかは中央学院大学に入っていただいてとかって言ったりしますけどね。そう、そんなのあったりするんですよね。まあなので本当にあの結構ドラマとかでこうなんか医療監修、お医者さんだったらお医者さんがちゃんとそのドラマ監修してます。で弁護士もののドラマとかと法律監修って名前が出て、偉い先生の名前とか出てるんですよ。で偉い先生の名前出てんのにこれを放置するんだっていうのは確かに結構ありますね。そう、自首とかも、あの自首したら罪軽くなるっていうのがあったりしますけど、結構要件が厳しいんですよ。でなんですけど、まあいろいろね、それが分かっちゃうっていうか、それを面白おかしくできないから、もうそこは放っておいてみたいな、結構ドラマでねあったりしますね。なんで、まあ、また先月もね、昔さんお聞きいただいてて、お便りいただいて本当にありがとうございます。またお待ちしておりますというところで、お便り生放送中だけじゃなくて24時間受け付けてますので、思い浮かんだらいつでも送ってください。宛先は番組の最後でお知らせします。以上、お便りのコーナーでした。
中央学院大学清水研究室ラジオ。それではここで中央学院大学からのお知らせです。清水先生お願いします。
はい、まあ、今ね、絶賛中央学院大学こう入学試験シーズンというところで、と、まあ、今一般選抜っていう、まあ、普通の学力試験のやつですけど、この3期っていうのが出願受付中で2月の18日までとなってます。で、まあ、ちょっとね、まあ、学力試験やだなっていう人とかはこう面接とか、まあ、そのやる気とかいろんなので評価するよというところで、まあ、総合型選抜っていうのがあって、まあ、それが5期っていうのが2月の17日から出願スタートと。で、あと一般選抜の4期って言って、まあ、これもうちの大学の特徴的なやつなんですけど、いろんな科目から120問出すので50問だけ答えてくださいと。 なので、まあ、そのいろんな得意不得意あると思うんですけど、好きなやつだけ解いてもしかしたらっていうやつがあるんで、それ2月の19日から、出願が始まります。ぜひぜひ、小学部、法学部、現代教学部とありますんでね、お待ちしております。あと、まあ、大学院私も担当してるんですけど、2月の20日から、出願受け付けてますので、ぜひぜひ勉強しに来てもらうといいかなと思います。ね、どのぐらい空気通過すると死ぬかっていうのも教えられると思いますんでというところで、印象中学院大学科のお知らせでした。はい、お送りしてきました中学院大学清水研究室ラジオ、エンディングのお時間となりました。いかがだったでしょうか、皆さん。
あ、お久々でよかったです、うん。
まあね、もう慣れたは慣れましてねっていうね。
あ、そうですね。
ね、まあ100回迎えて、まあ、101回目っていうとかになってますけどね、ちょっとね、思い出話するって言いながらしないまま進んじゃってましたけどまあ半分ぐらいからなのかな、6年だからね、
結構いますよね、
ね、うん、だからぜひぜひね、今後もね、いろいろお手伝いいただけるといいかなと思います。
お願いします。
はい。で、先にちょっと番組のやつの告知だけしといて。で、次回は3月13日木曜日夜6時から生放送でお送りします。お便りも24時間募集中と、宛先は 789@kfm789.co.jp までお願いします。ツイッターアカウント、X ですかね、X アカウント、@清水ラボ、でも感想など送っていただけるとありがたいなと思ってます。また、ポッドキャストもこれからね、出てくるかなというところで思ってます。あと、なんか告知があればですけど。
ないです。
大丈夫そう、う
ん、はい。
まあ、またね、いろいろというところで、それでは皆さん、また来月お耳にかかりましょう。
さようなら。